皆さんこんばんは。5月1日木曜日、ゴールデンウィークの真っ只中ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も始まりました、桂米二の落語湯話。番組アシスタントの小原克洋です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、そしてパーソナリティは桂米二さんです。
はい、米二です。こんばんは、はい、ゴールデンウィークとは全く関係ないところで来ております。
そうですよね、私たちはね、はいはい、よろしくお願いいたします。
スーパーサブは、
はい、桂二条です。はい、私もゴールデンウィークはあまり関係がない。
みんなそうですね。
けど休み多かったけどね、昔はね。
あれでも、ちょっと数年前までぐらいは大体毎年この時期旅行行ってはりませんでしたか。
休みやから旅行行ってたんやけど、
家族旅行、
この頃はね、うん、もう子供が大きくなってついてきてくれないという、大きな事情があるのと、
ちょっと寂しいね、パパとしては。
まあまあね、いつやったかな、去年やったか、一昨年やったか、長崎行った、これもう最後やなと思いながら行きましたから。
そうですね、ちょっと寂しいパパですけれども、はいはい、さあ、この方も忙しいんではないでしょうね。はいはい、今日はゲスト来てくださってます。
石田の大将、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
そうなんですよ、4月はね、桜ですごく忙しくて、今年はまた、桜が早かったもんですから、うん、で普通予定を組んで来られた人たちが桜のないんで困っておられましたけれども、
なるほど、初めからこれぐらいと言ったらいいや、待ちってたという
。そうなんです、バタバタしてまして、ごめんなさい。久しぶりです、こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
結構リスナーさんからもね、大将いつ出てくれるのと、
はい、ね、ありました、ありました、
声もありましたので、
ありがとうございます。
海外からあったそうで、
大将。そうなんです
ね、
はい、フレンドが。
今週はじゃあ大将と一緒にお届けしていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて、今夜はですね、大将と一緒に、
大将にお聞きすることもあるんでございますけど、私自身ね、もう4月という月が、もう今までになく忙しくて、月に3日ぐらいしか空いてる日なかったんですよ。
あららら、ら、忙しかったんですね。
なんか儲かったやろって言われたら、いや違うって言うんですけど、繁盛亭に1週間入っておりましたんで、
1週間
でそれだけはなしに、うちの師匠の金婚式とか、茂山千作先生の文化勲章受章のパーティーとか、それから他に飲みに行ったりとか、ずっと忙しくしておりまして。
飲みにが忙しかったんじゃないですか、ね、基本的に。
繁盛亭と1週間同じ仲間と出てるとね、やっぱりこいつらと話しとかないかんと思うのよ。で一回行った時に来れないへんかったやつがおるから、2回行かなしょうがなくなって、
まだそのメンバーと行かな、
はい、第三代ですわ。
僕その飲みに行った日の次の日ですけども、承諾にね、用事で行かせていただいたら、ものすごい機嫌が悪そうなんですよ。
機嫌悪い、
朝おはようございますって入るじゃないですか、はいおはようみたいな、僕は何かしくじったんかなと思って、
いきなり言うたな。
普段はあんまり聞かないですけども、あんまりにちょっと雰囲気が違ったので、すいません、ちょっと僕何かしくじった、怒られるんでしたらもう今怒ってください、
今言ってくださいと。
違うね、しんどいね。で、二日酔いではないんで、朝満作行って、で夜金寄せやったんですよ。でその間でうちでぼーっとしてたら、ほんまにしんどくなってきて、で、それから君が行ってからね、30分ほど寝たんや。
そうですか、
それで元気になりました、また。
でもしんどいっていうのは二日酔いの症状ですよね。
連日繁盛亭もありましたしね、
それが終わりまして、1日2日と仕事はないんですけど、お稽古があったりね、
お稽古ね、
いろいろと、教えるのも大変ですから、教えるのも勉強ですから、
いろいろとね、ありますからね、そんな忙しい毎日を過ごされてた。
さ、世間は連休なんですが、ちょうどね、その連休の、これ新聞、朝日新聞でしたけど、載っておりまして、あれと思ったんが、要はランキングなんかありますけども、これはその
アンケートでね、
第一生命かなが、調べたのは、子供に調査したんですね。大人になったらなりたいもの、職業ですわね、
小学生以下の方対象にね、
それで、見出しにも載ってましたけど、そのベスト10の8位に料理人が入ってたんですよ。
素晴らしいですね。
これは初なんですよね、その料理人が。
でも、ベスト10に、昔も、あ、そうかそうか、ベスト10入るのが、
そうそう、ベスト10に入るのが、
はい、結構料理人、初めてトップ10入りしたとか、うん、だから11位以下が何も書いてないのでよくわからないんですけどもね、うんうん、1位が男の子の場合は野球選手、うん、2位が学者、博士、
学者、
これがすごいなというね、うん、3位がサッカー選手、サッカーの選手ちょっと順位下げたそうですね、うん、で4位がお医者さん、うん、5位が大工さん、うん、6位パイロット、うん、7位警察官刑事、うん、8位がその料理人と食べ物屋さんが同数だったそうです。
で10
位が消防士、救急隊とね、
うん、料理人と食べ物屋さんは違うんですか。
ここらが微妙ですが、私ら同じじゃないかいと思うんですけど、子供にとっては違うんじゃないですか。
あ、表現が違う、子供の、いやいや、僕からすると料理人と食べ物屋さんって別個の範疇なんですけども、別なんですけども、料理人ってのは 職人さんだし、物を作るっていうか、本当にでも食べ物屋さんっていうのは大きく言えばファーストフードのでかいチェーン店もあれも食べ物屋さんだし、
販売員もそう
ですね、その中で、いらっしゃいませって言ってる人を料理人という例え方するのか、ただやっぱり僕の世界でいうと包丁一本でっていうのを料理人っていうべきかの、
いや、これもこう分けてるんですから、
食べ物屋さんと料理人さん分けてて同率8位なんでしょうね、多分ね。
そういうことですよ、同じ並べて8位じゃないですよ、だから9位がないですもん、9位のランキングがないですから、
人数的に同率やったってことなんですけれども、でもその新聞の中では最近テレビでね、やっぱりそのレストランを舞台にしたなんかドラマとかが多いから、そういうのも影響になってるのかなって、
バンビーノというのがあったんですか。
そう、あのね、松潤が主人公の、
イタリアンレスト
ラン、そう嵐のね、
はい、ということは和食じゃなくてイタリアンの料理人が人気があるということなのか。
でも和食のドラマもありますよね。ありましたよね、
昔はありましたね、
花
一門、
味もめ、味一
門、味一門
ね、中井くんがやってたよね、スマップのね、
とか、あれ漫画のあれでね、あれは京都が舞台でしたね。
その
もっと昔に前略大黒様っていう、
あ
れで
証券の
あれで料理人憧れた人、僕その時たまたま学校に教えに行ってたもんですから、その話はよく出てました。
なるほどね、
なんかかっこいいっていうか、男の子が憧れる人たちが出てくるんですよね。ちょっとこうやんちゃな人でいなせな人が出てきて、その中で料理人として育っていくっていう、特に一番偉い人が梅宮達夫さんが、
はいはいはい、
かっこいいんで、
その本当にあの方は料理を
上手ですね。そうですね、上手ですね、料理が上手と料理人はまた別なんです。
もちろんそうですはいはい、ここの大将の言葉は本職やないと言えないからね。我々お知見を認めてへんもんね
まあまあそうだ
でも料理人はかっこいいですよね、女性から見ても。だから子供が憧れるのも分かりますけれども ね、
その料理人、その職人さんが家で、家族に備え作ってあげはんやろかという、まあ、人にもよるでしょうが、
いや、まず作らないと思いますよ。自分のするのは職業で作りますけども、家ではやっぱり作らないでしょうね。どうなのかな。僕は特に家では作らない。
結婚するまでは作ってあげのちゃう。
いや、それもないと思います。
あ、そうですか、
はい、
けど女性の人で、
僕の場合は経験が、その結婚するまでに料理を作って食べてもらうとか作ってもらうという経験がないんで、それははっきり言えるんですけども、
はいはい、
まずないと思います。
それは自分のお店に来てもらうということはありえます
よね。まあそれはありますけども、だから姿勢的に言うと料理を作るっていうのはそんなに、その中途半端で、例えば家庭用のコンロでとか、切れない包丁でとかっていうレベルじゃないんで。
そっかそっか。でも奥さんにとってはすごいプレッシャーやと思う。料理人の旦那さんを持つと、なんか常に、
逆にそれは
あるかもしれないね。そうそうそう、すごいいろいろとね、料理とか。
でも逆に言うと、美味しいよって食べてもらったらもっと自信につながるんじゃないですか。
確かにね、
逆に言うと。
美味しかったらいいですけどね、
まずいのは食べませんからね、基本的に
そうそうそうそう、
無言で残してお
く、もう手をつけない、はい。
それも辛いな。
いや、それは仕方ないですね、それも。
あ、そっか、
ま
あ、
やっぱり、下の構造は違うんですか。
多分トレーニングやと思うんですけども、家は1台、味は3台って言いますから、家を建てるのは1台でも、まあ、頑張れば大きな家建てられるけども、味を作っていくっていうのはおじいちゃん、お父さん、そして本人っていう形で、味覚ってのはよく、もう子供やから何でも食べさせておいてええやん という話はよくありますけど、本来は子供の頃から美味しいもの、高いものじゃないんですね、うん、美味しいもの、例えば、うん、イワシ一匹にしてもきちっと新しいイワシ、
うん、
だから安い高いじゃなくて美味しいものをいかに食べさせるかっていうか、それはまあその各家庭の文化だと思うんです。特に料理屋さんの場合はそれはきっちり守っておられると思います、
はいはい、これはお医者さんから言われたことですけども、子供あんまりファーストフードの店なんか連れて行ってあかんでって、ね、よく言われましたわ、その味に慣れてしまうからって、それから子供時代の、それは産婦人科の先生なんですけどね、ものすごく大事やと、ことに小さい頃は、食べ物でもそうやろうし、他のことでもみんな含めて、その一番大事にせないかん時期に親がちゃんとしてなかったら、あんまりいい子供が育たないんじゃないかと思うんですけども、と言ってうちがちゃんとやってるか言われたら
どうかな、どうでしたか、
ミモって、味のわからないミモ、ミモっていう、
ほうほうほう、
はい、でこれはね、何を食べても美味しく感じるとか、美味しいものを食べて美味しく感じないとかっていうのは、ものすごく大きなことで、何を食べてもお腹いっぱいになればいいっていう生活をすると、何をしても同じ、他の生活も同じになってしまうんですよ。だからまずいものを食べるなとは言いませんけれども、やっぱり美味しいものを知るっていうことは、特にこの国の民族というか日本料理って、日本人はすごくそういうところにうるさい、
でまたそれ分かる民族やと思うんですよ。
そうなんですね、だからこれ僕大事だと思いますね。だからちっちゃい時か ら、 だから高いものを食べさせろっていうんじゃなくて、美味しいもの、何でもいいから美味しいものっていう、
食べる、あと季節感のあるものとかも、
そうですね、今も季節感がね、もう
なくなってきてますよね。
まあまあそれはまああれとしておいても、本当に最近よくお弁当なんかでもこう飾ったお弁当を作るようにっていうか、まあテレビなんかでよく見かけるけども、あれもすごくいいことで、いいことやから取り上げておられるんだと思うんですけども、美味しいもので、綺麗なもので、お母さんが頑張ってるよってすると、子供もお母さんに感謝もするだろうし、その子供が大きくなってもお母さんのことを敬うだろうしっていう、だからそれができてないところはきっとあったとしたら、そういう、まあまあ今流行りのこう怪しい家庭であったり、怪しい子供に育ったんじゃないかなと、ごめんなさい理屈ばっかり言いますけども、
でもお弁当の味って覚えてます、小さい時に食べたお母さんの弁当、
小学校はね、給食が基本ですわね、で中学になって、私らも弁当になりましたが、友達に褒めてもらったら嬉しかったもんね、
ね、
僕は今でもね、京都に清水坂に朝日堂っていう陶器屋さんがあるんですけど、
はいはいはい、一遍大将の紹介で私も来ました、はい、
ここの彼がね、浅井って書いて浅井って呼ぶんですけど、彼がね、お弁当持ってくるのが、トマトとお肉の炊いた、いわゆるビーフシチューみたいなの持ってくる、でそれが僕ね食べたくて、もう本当に憧れで、でそれを
お弁当ですか、
そうなんですよ、でそれを大人になってから喋ったら、いやうち忙しかったから、もう母親がドーンと炊いてそれを持って行っただけで、もうわしあれ恥ずかしくてなって言うけども、その時代にね、トマトとお肉を炊いたもの
が、
お弁当に入ってるっていうのも憧れの憧れでね、だその人はもう、その浅井君は今ものすごく店も大きくしてるし、やっぱりね頑張るっていうのは小さい時にもそういうのができてるんやね、食べることとその将来って今もすごいんですよ、本当に店も大きくして、まだまだこれから大きいしようという思いで生きてはる人やから、ちょっと憧れてる人なんですけど、やっぱりその人のルーツでいうと、お弁当がいいお弁当やった、
こうええ場所にありますよね、清水寺の、はい、すぐ門の下のところでね、この間なんかであそこ映ってたら、朝日堂でちゃんと映ったんね、
とかやな、2階だったと思うんですけど、2階か3階だったと思うんですけども、東館の窓から直視門が見えるんですよ、天皇さんの、お使いに来はった人だけしか入れない、だからなかなかいい場所にロケーションがあって、
坂毎日上がるのはしんどいと思うけど
運動にはなりますけれどもね、
だから食べ物って僕大事だと思いますね。
そうだね、本当に大事だと思います。
感謝したいですね、そういうちゃんと食べられることにも、
そう、感謝したいですね、大将はもう小さい時から料理人っていうのを意識されてたんですか？
いや全然全然、僕はもう意識はしません。
さっき以上から、妙なこと中か、大将は絵描きになりたいって言ってた。
そうそうそう、僕はね、本当は
子供の頃の夢はそうだったんですか？
はい、
絵
が好きだったのと、
はい、で、よく自分で描いてたんですか？
そうです、だから 運動会のいわゆる昔はですね、賞っていうのは必ず物でもらえたんですよ。帳面であったり鉛筆であったりとか、あのノートであったり鉛筆であったりとか、あの物品でもらえたから、だからあの運動会だとか絵を描くとかっていうのは一生懸命頑張ると物がもらえるから、だからそういう興味も、まあそういうこともあったんだと思うんですけども、結構そういう物品は稼いでました。
あっちこっちのコンクールみたいな、
はい、そうですね、
はい、すごい。
走るのちっちゃかったんですけども、うん、早かったんでね、
小学生、
そうです、小学生、
中学校も、
中学校も、はい、うん、中学校はもうでもそういうことよりアルバイトに明け暮れてたもんですから、はい、うん、働く少年でした。
で料理人を意識したのはいつ頃ですか。
いやいや、それでその大阪へその、まあ、たまたま中学卒業して、行かされたとこが親に、うん、行けって言われて行かされたとこが料理屋さんで、はいはい、それでただ続けてた結果だけなん
で、うん、まあ、自分ので選んだわけでもなかった、
ではないんですね、うんうん、だからまあそういうと卑怯になるかもわからんけども、うん、まあ、でもその時代っていうのはやっぱりこれ親孝行のために生きる時代じゃないですか、うん、親が言うたからとか、はい、まあ、逆に言うと親のせいにもできるかもわかりませんよね、うん、親が言うたからこんなんなったんやみたいになるかもわかりませんけど、うん、たまたま僕はうまいこといい道に入れたっていうことはやっぱ親のあり
がたい。そうですよね、うん、今、ね、あ料理人として、
ね、活躍されてますからね。いやいや、まあ、今でも絵は描いたりしてるんですか。
自分のところ あの例えば、お弁当の上の上紙だとかいろいろで、お皿の絵を描いたりとか、一枚描いてそれをはい、あの陶器屋さんに渡してこんなんしてくださいっつって、
あ、そうか、大将は下絵描いて、それを焼いてもらう、
はいはい、それはまあ1枚だけ描けばあとは向こうが転写してくれますから、う
ん、朝日堂さんで、
いや朝日堂もありますけども、いやいや他も
ただ、うん、料理人の方って皆さんその絵のセンスが持ってあります。絵のセンスというか結局盛り付けのセンスって
全部つながってきますよね。あの
美術的なこと
ですね、色合いをどこに配色するとか、うん、その持ってる食材の色でね、どこに、
ね、昔はねそういう職人さんというかそういう人多かったんですけども、うん、そういうことまた勉強したんですけども、うん、今の子は、まあ、全員とは言いませんけど、まあ、あのどうでもいいって感じだから、やっぱり今の子たちの育った環境がそうなんでしょうね、雑多なんでしょうね、うん、だからもうものすごく荒いんです、あの全てが、うん、あのうちの子だけじゃないと思います、もう世間一般そうやと思うんですけども、なんでこんな女できるのっていう感じですね。
なんかその就職しても心構えが違うというか、う、ね、新人やのに平気で遅刻してくるとか、うん、あるんですってね。
あります、あります、うん、はい、
うん、そうですね。
だから、うん、あのまかない作らしてもなんでこんな味付けしたのって、味付けしないでそのまま出した方が美味しいよっていうようなものができますしね、ほうほうほう、うん、だから
そこらでセンスが分かってるんですか。
分かりますね。だからあのなんかこねくり回すのが料理だと思ってる子たちもいるし、
あ、いろいろとね、
もうそのまんまでね塩振るだけでも美味しいもんってあるじゃないですか、
ね、う
ん、はいはい、例えば炊きたてのご飯やったら軽く本当にお塩だけで食べても美味しい、うん、お米さえ美味しければね、うん、
はいはい、
そういうのがもうぐちゃぐちゃになってしまってるから、うん、どうなんでしょうね、本当の味覚感ってのはあの失われつつあると思います。
あーね、やっぱ料理人だからこそのお言葉ですけれども、
はい、ですから、うん、子供は小さい子供をね、はい、贅沢や言うけども、
う
ん、高いもんじゃないと、
そういうのを
ね、ちゃんとしたものを食べさせるという
素材を生かした美味しいものを、
う
ん、
要するに高級料理店に子供を連れていくっていうことが贅沢って思いじゃなくて、うんうんうん、それはそれで行って前もって言うといてね、子供にね、うん、ほんだらそこで子供や境に例えばアレルギーでなければ美味しい卵焼きなりだし巻き作ってもらってひそ切れでいいんやから、
うん、
それであとご飯でいいんやから、うん、別にそのタイのお作り食べさせとかなとかじゃないんで、
うん、
それで十分だと思うんですよ。
そう
でそういう本当のものに触れると、うん、多分その子は卵のイメージも変わってくるだろうし、はい、料理のイメージ、うん、味のイメージ変わってくると思うんです、
うんうん、
大事だと思うんですね、
はい、
今からでも、うん、子供さん持ってあるとこ遅くないですからね、はい、頑張りましょう、はい、二条お前これからやからな当分ないと思うけども、
はい、子供が、まあ、僕は、ね、3年間いろいろと下で美味しいものを本物をいただきましたからね、
ね、あの
隠れてもいただきましたから
、さてそのランキングに落語家さん入ってなかったですね。
あの入っても困るな言ってたんですよ。
まあ6000番台ぐらいじゃないですか。
6000番台。じ
ゃあそういう職業があるということを小学生知らん
じゃ
ん。
じゃあもう子供たち夢を与えていただきましょう。ここで落語会のお知らせ言っておきましょう。
は
い
は
い、
5月6日あ火曜日お休みの日ですが、2時から、桂米二故郷へバタの会、はい、京都市東部文化会館山科にありますが、はい、これ、お昼の会ですから、ぜひ、夜は怖いとおっしゃる方も来ていただいて
そんな人
いやもうね、もうお年寄りなんかありますからね。
そうですね、うん、でもうゴールデンウィーク中なんでお子さんもね、はい、来れますので、ぜひね、落語を見に、ね、来ていただいて、
京都へ旅して来られるお方も、
うん、なぜバタバタなんですか。
いや、故郷へ錦はまだ八日だらんから一番似てる
錦のバタね、
金編とあの糸編の違いですわ、はいはい、それだけのことです。
はい、はい、お待ちしています。
予約が1800円、はい、当日2000円で、ご予約お問い合わせは 075-581-0391、 581-0391、うん、音は米国店、うちのいとこがおりますんで
顔そっくりなんですよね。お待ちして、
先週も言ったから
、ね、お待ちしています。はい、そしてお知らせはもう OK ですか。
はい、はい
はいはい、
もう23ないんですね。
もう終わりました。、はい、もうないんですね。ちょっと
失礼いたしました。
次いつ予
定は、はいはい、あの、ま、次のコーナーでおしゃべりを。
そうですか。
それではここで一曲お届けしましょう。は
い、洋楽で、私らの一番初めに聞いた曲ですね、ビートルズの、
はい
はい、ビートルズの中でも初めて聞いたのがこの曲やったと思います。ヘルプ。
はい、続きまして二条のコーナー、上場レポでございます。3分間で私の推薦の一品場所などを紹介しようというコーナーでございます。
はい、
はいはい、
ここしばらくそういうのは回れた。
この2週間ですね、まあ、収録2週間間があるんですけども、うん、もうほぼ、まあ、ショーンのね、あの繁盛亭1週間、
繁盛亭1週間ずっと来てくれたから、
まるまる
言いました。なんで1週間来たかというと、その前出た時1回も来ないんだよ。で周りがなんで君とこ弟子来ひんねんって言われて、僕は言葉がなかった。あの時は頼む酒井の1日で酒井顔出してくれって言ったら、今回はまああの時間もあったから
1週間、俺がまた1週間まるまる空いてましたんでね、
頼もしかったですね。
頼もしかった自身、そのな、そのそれだけ仕事がないのもかわいそうなと思いながら、ね。
はい、ということで、まあ、ね、はい、ちょっとあのご紹介させていただいてました上場の会ですね、うん、それのちょっとご報告をさせていただこうかなという、
はいはい、はい、お願いします。スタート。
はい、今回ご紹介するというか、まあ、ずっと皆さんにご紹介させていただいてました私の勉強会第3回上場の会でございますけども、はい、昨日無事終了いたしましてね、今日は収録は30日ですので、うん、4月29日、はいはい、30人ちょっとのお客様に来ていただきまして、ちょっとキャンセルも何人か、うん、ありましてね、あの、まあ、天気がものすごい良かったですから ね、
ね、本当にね、
こら落語聞いてる場合はないということもあるんですけど、はいはい、あの同期のさん、サント君がですね、あの前日とか前々日ぐらいにおった時に、うん、あの二条お前ちょっとハテナやめたら俺見に行くさかいなって言うてたんですけど、うん、彼もキャンセルになりました。何ぼ待ってもけえへんがなる。これが一番悔しいです。まあ、別に来てもらわないでもいいんですけど、
来ても金にはならんだけどな、
ならないんですけど、あれだけ俺は行くで言うてて
言ってたのに、
あのスコッと抜けましたね。僕はこれ4時からでしたので夕方、うん、普通休みはね大体2時からとかが多いんですけども、あの4時からなんで、これ時間間違えてるわと思って、この男は、
う
ん、
あ
のちょっとね抜けてるんで、うん、ほなもうあのね3席目終わったぐらいにチワーって来たんですよ、うん、それお客さんに言ったら大爆笑ですよね。
やっぱり間違えてたんですね。
間違えてたんですね。あ、こんな時間からやった。で、まあ、あの打ち上げも参加していただきましてね。
しっかりと、
うんうん、で今回ゲストは歌之助兄さんでして、あの歌之助兄さんは
一本半径か
米地吉兄さんが僕の落語の最初の出会いやったという話をずいぶん前にさせていただいたんですけど、その時にあの一緒に2人会をやってはったので、うん、その落語会を見て、うん、僕ちょっと落語すごいと思ったあのお兄さんでしたので、ぜひゲストに呼びたいと思っておりまして、うん、あの無事あと呼ぶことができましてね、のきづけというお話をしていただきまして、はい、まあ、昨日の会はハテナに挑戦するということをやったんですけどもね、うん、 もうなんどうでした？それもできましたなんかとても言えないお話でして、
3分進んでからその説教するから
な、はい、ただずっと話した方がいいです。
このハテナの茶碗の僕、うん、そのセリフのワンフレーズがすごく好きなフレーズがありまして、うん、あの茶金さんという、まあ、有名な日本一の道具屋さんがあの、まあね、あの、うん、変天候なことで来た普通の兄ちゃんに、うん、あの茶金という名前を請うていただきました、うん、茶金あきんど冥利につきますとこう、そのね、すごい日本一の人でもそんな謙虚なところを持ってるというこのフレーズがもう好きなんですけども、うんうん、まあセリフをなんとか覚えて言うたというような感じになったんじゃないかなと思うんですけどね、まだまだもっとね、あの回数を重ね、まだまだ早いんですけど、うん、積んでいって、その言葉になんとか説得力ができるようになりたいなと思ったんですけど、まあ、
回だったんですね、
はい、ここからは師匠のお叱りでございます。
たっぷりありますよ。
もう4月先忙しいって言ったでしょ、うん、その時に稽古してくれっていう、だいたい聞いてたかな、そのこれやります、回やります、いいですかっていうのは、はい、俺聞いてないと思うねん。言うた？
あのハテナの頭、
ただその稽古のこと言ってたかな、うん、これ稽古はでもう今月稽古できひんから今日ちゃんと覚えてき、この日にまで覚えてくれね、覚えてきひんねん、それがそれまでにね、ほなもういっぺん聞かなしゃあない、でも繁盛って行く前に聞いて、ダメ出しして、けどあれもうやっとかなんかもっと無茶苦茶になってたかな、いや簡単にね、できる話じゃない、そこそこの年齢もいるしね、
まあ、この続きは来週に持ち越しということで、はい、オープニングもその話からいきましょうか。
お越しいただきました皆様、本当にありがとうございました。あ、そうですよね、次回は7月ぐらいに考えておりますので、
そうなんですね、
またちょっとネタは、
しかしはっきりと7月何日でもう借りてやね、ほんであのネタも私で計画的に稽古しよう、
計画的に、
まあ、3ヶ月に1遍というのが今年のノルマになっておりますので、
頑張っていただきたいなと、ね、はい、思います。さあ来週も大将に来ていただきまして、はいはい、お話をしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ではよろしくお願いします。
それでは時間となりました、この辺で、
今日はそこの辺ですね、
おやすみなさい。